今日はですね、ミレーの絵画、落ち穂拾いの秘密といって、今までの流れからですね、随分、全く違うところに、行こうとしているわけであります。なぜ流れが変わったのかっていうと、あんまり理由がないんですけども、理由としてはですね、そのおまんじゅうをこう上皮を食べて、あんこを食べていったらどうなりますか？どんな気持ちになりますか？そうです、ちょっとお茶が欲しくなりますよね。はい、最後の3つの話は温かいお茶みたいなイメージでですね、語らせていただきたいと思います。おまんじゅうを食べて、あんこが出てきて、ああ美味しかったな、なんか足りないなって、なんか足りないなと思うときに、お茶をって飲むじゃないですか。そんな温かいお茶の話を、3つして、お別れしたいと、お別れというか、終わりにしたいと思います。さあ、そこで、落ち穂拾いの絵の話です。私、絵がとってもこう好きなのでですね、この話をお話しできることを本当に感謝しています。今日の流れはとっても簡単です。まず、ミレーが描いた落ち穂拾いのあの絵の解説をします。はい、そして、落ち穂拾いのこの絵というのは、聖書のルツキというところをミレーが、読んで、描こうと思ったわけです。その、ルツキ、聖書の中にあるルツキの解説です。で、最後にこのルツキとイエス様との関係を、お話ししたいと思います。はい、まず、この絵、私小さい時ですね、ちょっとお金があるお家なんかに、こう友達の家に行きますとですね、この絵がよく、もういろんな田舎のですね、民家にこの絵が飾ってありましたね。一度も初めて見た人はいらっしゃらないと思います。落ち穂拾い、誰がお描きになったかというと、ジャン・フランソワ・ミレーって、フランス系の人ですね。はい、この右側にいらっしゃる、この髪の毛がいっぱい、ひげがボーボーした、この人があの綺麗な絵を描いたわけです。あんまりこう髪がボロボロボワーっとしているのでですね、床屋に行きました。床屋に行った後、ほら綺麗になりました、ね、こうボーボーだったんですけど、床屋に行ったらボッ、ね、ちなみにですね、ごめんなさい、ちなみに私、床屋に行くんですよ。ただね、3分で終わるんです。ね、どこ切るんですかって言われたことがあって、そういうことはいいですよね。そういうことはいいです。で、この、ミレーさんはですね、農家に生まれたんです。そして、長男で生まれたから、長男で生まれて農家ですから、そのまま継ごうとしたんですけども、絵が好きだったんですね。で、18歳まで農家で働いたんですけども、家族に言ったんです。いや、やっぱり僕は絵が好きだって、絵を描きたいって、僕の生涯全部絵に捧げたい。もう農家継がなくちゃいけないのは分かってんだけども、行かせてくださいって言ったんです。で、家族の許可をもらったら、その時、おばあちゃんが、ミレーのおばあちゃんがですね、家を出ていく、彼に言ったんです。どうせ絵描きになるんだったら、お前が描いた絵を見た人が、神様に心を向けるような絵を描きなさいね、っておばあちゃんが言ったんです。よろしいでしょうか。そして彼はそれのことを覚えてて、自分の絵を見た人たちがイエス様や神様を見上げるような絵を描こうと思ったわけです。はい、いろんな苦労がですね、彼にあって、もう反対も受けながらしたんですけども、彼は、絵を描いていきました。で、有名な絵が、この4つですね。はい、種をまく人、 晩鐘、ね、有名な映画 あると思います。はい、でその中で一番ミレーといったらこのですね、落ち穂拾いなんですけども、あの向こうの方に向こうの方にですね、もう大農家がですね雇い人をいっぱい集めて農民を集めてですね大収穫を、向こうの方でしてるわけですね。はい、ですからこう拡大していくとですね向こうの方に山のようにですね小麦がこう積まれてたくさんの人たちが働いてるわけです。はい、もっとこう見ますとですねどんどん分かっていくんです。でこっち側にですね馬に乗っている人がいます。まあ、この人は農業の、この収穫大収穫の日の責任者なんですよね。ここで言えば、福島さんみたいな人、この人じゃないおしなさいって言ってる人がこの人なんです。で、馬に乗って指示しています。はい。で、構造的にもですね、非常に、良いバランスをしてですね、計算されて、ミレーは書いてるわけです。はい。で、ちょっと先に戻りますけども、見方としてはですね、向こうの方にお金持ちが、そして、そこに雇われない人たちが前の方で暗いところで、穂を拾ってるってわけです。向こうの方にお金持ち、手前の方に貧しい人たち。ですからきっと女性の方だと思いますけども、手をよく見るとゴツゴツした男の人の手のようにですね、労働者の手をしてるわけです。で、面白いですよね。どこが面白いかっていうと、帽子の色です。青、赤、黄色、信号のようですね。まあ、そういうふうに、いろんなことがこの絵の中にはですね、書かれているんです。ちょっと時間がありませんけどもね。で、何をしているかっていうと、落ち穂拾いをしているわけです。ね、大収穫には、大収穫のその、収穫の、作業には雇い入れられなかったけれども、彼らが落としていった穂を集めようというわけです。で、この農業のですね、一つの習慣は、実は、まあ、彼が書いたのが1850年なんですけども、そこからですね、なんと3000年、3000年昔、紀元前の1500年前に、この聖書の中に落ち穂拾いが出てくるわけです。つまり、この落ち穂拾い、貧しい人に落ちた方を拾わせるというのは、神様がお考えになった貧しい人たち救済のやり方だったんです。ね。3500年前、レビ記読んでみます。3500年前の聖書の記事です。あなた方の地の実りを刈り取るときには、収穫するときには注意。畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。全部刈っちゃダメ。また、あなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。刈り入れたときに落ちた方を拾うことはダメって言うんです。あなたのブドウ畑の実を全部取り尽くしてはならない。全部持っていっちゃダメ。また、あなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。何のために?それは、貧しい人と、そして、この国にやってきた外国の人たちのために、この落ちたもの、残ったもの、それは、神様がその人たちに与えるために、与えられたものだからあなたたちに全部持っていっちゃダメだ。素晴らしいでしょ?神様いつも貧しい人たちのことを見ておられるわけです。まあ私もですね、小さい時周りがもう本当に田んぼ畑のところで育ちましたけれども、まあこういう風景をよく見ました。でですね、時々私も、あれ?何?っていう、つまり、日本の農業の人たちもですね、全部端から端まで、こう、借り入れしてないんですね。で、 なんか真ん中の方にですね、ポツッとこう刈らないものがあるんです。畑の端っこにですね、こうやってここなんでサボってるのって言って生えてるのがあるんです。だからおじさんに私本当に聞いたことあるんです。なんであれ刈らないんですか、あの端っこまできれいに刈ればいいんですじゃないんですかって言ったら、農業のおじさんが何て言ったと思います、ね、これはカラスやそれからスズメの分だって言うんです、ね、そういう習慣が日本にもあったんです、はい、アイヌにもあるんです。アイヌの人たち北海道で石狩川のところでですね、鮭をこう待ってるんです、ね、で鮭を待ってるとですね、こう鮭がシャシャシャシャシャってこう一匹目がやってくるんです。取らないんです。2匹目も見過ごしにするんです。で、3匹目が来たら振って取るんです。1匹目は2匹目取らないんです。3匹目取るんです。なぜかというと、1匹目は神様のもの、2匹目は熊のもの、森の中の熊さんのもの、そして、3匹目は私たちのもの、4匹目は神様のもの。5匹目は熊のもの、そして6匹目が私たちのもの。そういうふうにしてですね、昔から自然を守るために神様がそういうふうに定めておられる。これは面白いことですよね。さあ、ということで、これは実は3000年昔に書かれていた、農業のですね、一つの約束ごとだったわけです。さあ、でミレーはこの絵を描くにあたって、ね、ルツキっていう聖書のルツという女の人が、落ち穂拾いをした聖書の記事を読んで、えらく感心して、いや作品を描こうと思ったわけです。今からお話しすることは、そのルツ記に書かれている麗しいですね。本当に私大好きですね。まあ、旧約聖書っていうのはですね、ルツ記の前も、ルツ記の後に書かれていることもですね、大体こう戦いだとかですね、争いだとか、それからいろんなこうきついことが結構書いてあるんですよ。ところがですね、ルツ記を読むと、ルツ記は旧約聖書のオアシスって言うんです、ね。そういうふうに呼ぶ人がいるんです。とにかくですね、ルツ記を呼ぶと、なんか冷たい水を飲んだ感じがする、ほっとするって言うんです。それでは、ルツ記いきます。いきますよ。はい。舞台は、ベツレヘムというあの辺りです。ベツレム。ね、ちょっと上の方に、エルサレムがあったんですね。でベツレヘムっていうところに4人、典型的な4人家族が住んでいた。お父さんエリメレク、奥さんナオミさん、そして長男オルッパ、次男キリオン、4人家族で、この地方にですね、飢饉がやってきたんです。ものすごい危機がやってきましたので、ここにはちょっといられないなって言ってですね、すごい危機だったために、一時ここから移動しようと思ったんです。どこに移動しようかっていうと、ヨルダン川を越えた、ね、死海の湖の向こう側、モアブっていうところにみんなで、まあそうです、疎開をしたんです。でモアブで住んで時が流れたんです。時が流れて子供たちが大きくなって、そして長男が言った、父さん結婚したい、次男も僕も結婚したいって年頃になったわけです。ところが外国に来てますのでですね、ユダヤ人がの女の人がいないので、その現地の人たち、モアブの地の人たちを奥さんにもらったんです。いいですか、ここまで。この時点で寝てる人がいませんか。え、いきますよ。で、奥さんをもらったわけです。長男は、奥さんはオルパさん、ルツは、今日の主人公ルツは、キリオンは ルツっていう奥さんをもらったわけです。ところが事件が起こります。いつもところが、私たちの人生にもところがしかしっていうのがですね、何度も来るわけです。この家庭にもところががやってきました。お父さんが亡くなったんです。お父さんが亡くなって、そして悲しんでたらですね、長男、そして次男が、つまり父さん、長男、次男、つまり男たちが、一家を支える男たちが続けて3人、亡くなったんです。残されたのは女性ばかり。そしてみんな、古い言葉で言えば、今そんな言葉使いませんけども、未亡人になったわけです。夫を亡くした3人の女の人。どんなにこれがですね、この一家を本当に震えさせたか、涙を流させたか分かんないですね。家族を失ったわけですよ。大黒柱を。すると、ナオミさんがこう言うんです。私は、もうすぐ死ぬから、自分のふるさとに帰って、自分のふるさとを育ったベツレヘムに帰って、私死ぬわって。あんたたちはまだ若いから、あんたたちっていうのは、このオルパとルツに。あんたたちはまだ若いから、自分のふるさとに帰りなさいって。そして幸せな結婚をまたできるからしなさいって言ったんです。いや、そんなことはって言ったんですけども、言うことを聞いた嫁と言うことを聞かなかった嫁がいたんです。ルツという嫁は、いや、私はお母さんの行くところについていきますって言ったんです。あなたね、私についてきて私の国に来たら、外国人のあなたなんて思われるか、どう扱われるか分かってるの？そこら辺の社会情勢が分かってるの？あなた外国人だから大変よって言ったんです。そしてね、私はもう年取ってるって。私についてきても何にもないよ。私はもう何にもかもなくしたの。私についてきたって幸せになれないからって言ったんです。でもついていくって言うんです。で、言うことが聞かない。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見たので、じゃあ、ついてきなさい。と言って、山から下って行って、ヨルダン川を渡って、そしてまた山を登って、ベツレヘムに行ったんです。これ何日ぐらいかかったかっていうとですね、1週間10日ぐらいかかったと。あ、いや、女性ですからね、もっとかかったかわかんない。この10日ぐらいの旅の中で、このナオミさんとお嫁さんのルツがどんなことを話したのか、聖書が書いています。まあ、とにかく、アラノの中、砂漠の中をですね、女の人、もう共に辛い思いをした2人がですね、ずっと旅行をしていくわけです。少ない食べ物を分け合って、母さんもう少しですよって言って、そしてですね、ルツは、お母さんを助け、そして、ナオミさんは嫁を支えながら、励まし合いながら2人は旅をしていくわけです。着いた時のことがこう書かれています。二人がベツレヘムに着いたのは、大麦刈り入れの始まる頃であった。ちょうど到着した時に、大麦刈りの収穫の時期であった。これをぜひ覚えておいてください。しばらくぶり、もう何年ぶりに、ナオミさんが、ふるさとに帰ってきたとき、近所の人たちはあまりにも変わり果てた姿だったので、みんな心配したって書いてあります。このとき、ふるさとに帰ってきたナオミさんはですね、こう言ったんです。神様が私をひどい目に遭わせたんです。私は出て行くときは満たされていた私を、天の神様はうつろにしてこうして帰らせたのです。神が私を悩ませ、神様が私を不幸に落とされました。 この言葉の中にですね、彼女の不幸や彼女の苦しみがですね、全部詰まる。私がこうなったのは全部神様のせいですって。何を私がしたんですか。そう。突然の不幸を迎えてですね、このナオミと同じようにですね、叫び声を上げて、天に向かってですね、叫び声を上げた方が、もうたくさんいらっしゃると思います。ナオミさんの悩みを、もうちょっと見ていきますとですね、ここに、ストレス度合い表って誰がお作りになったのか、ストレスが多い順番にって、そんなストレスを、数字をつけたって分かんないと思いますけどね。まあ、誰かが作ったんです。ストレスが一番多いのはって言って。で、ずっと見ていくとですね、ナオミさんのストレス、赤いところ全部なわけです。配偶者の死、近親者の死、そして家族の病気、ね、仕事を変えなければならない。もっと続く。引っ越さなくちゃいけない。生活の変化、環境の変化、仕事も変えなくちゃいけない。転勤しなくちゃいけない。そして住んでいく人の人数が変わる。これを見ていっただけ、見るだけでですね、もうナオミさんとルツが負っている悩みや苦しみが、もう本当に大変なことだと思った、思うわけです。さあ、二人の生活が始まったわけです。二人とも女性ですので、仕事がないわけです。年金もないわけです。聖書に書いてないんですけども、私は想像しますよね。二人で食事をしている。すると、ナオミさんがですね、ルツ、何でしょうかって。お前は食べる量が減ったね。それだけでいいのかい？あ、お母さん、大丈夫です。私、そんなに、お腹空いてませんから、そうかいとか、書いてないですよ。でも私には分からないんですよ、なんとなく。ね。で、米粒、米粒をこうやって開くと、もうお米がないわけです。ね。お腹いっぱいなんじゃない。実は、どんどん経済的にもですね、経済的にももうお金はなくなっていくし、持ってきたお金がなくなっていくし、食べ物がなくなっていく。その時にルツはこう言ったんです。お母さん、何ですか、落ち穂拾いに行ってきたいのですが、行かせてください、落ち穂拾いに。その時お母さんはこう言います。私の娘を行っておいで。読んでいきます。モアブの女ルツがナオミに、母さんに、畑に行ってみます。誰か好意を示してくださる方の後ろで落ち穂を拾わせてもらいます。というとナオミ母さんは、私の娘を行っておいでと言った。初めての土地で、しかも外国の土地で、落ち穂を拾いというのはですね、まず土地の関係者に一番偉い人のところ行ってですね、すいません、今日落ち穂を拾わせてくださいって言って、来るんじゃない、外国人だろって言ったら終わりですよ。本当にペコペコ頭を何度も下げてですね、今日一日ここの中で拾わせてくださいって、ただでですかね。それほどきついわけですよ、ね、やったことないわけです。そこでこのルツはどこへ行ったらいいのか、どの畑に行ったらいいのか、初めての落ち穂を拾い、どの畑が誰の畑かも全くわからない。そしてたまたま計らずも思いがけず考えたわけじゃないのに、たまたまって書いてあるんです。エリメクルク一族のボアズが所有する畑にたまたま計らずも考えたわけじゃない、思いがけなくその畑に行ったんです。そして初めての落ち穂拾いをその日初めてしたんです。これがあの落ち穂拾いですね。 すいませんすいませんって言ってですね、出て行けって言ったら邪魔だって言われたら出て行かなくちゃいけない。はい、そこで事件が起こった。読みます。ルツは出かけていくとき、借り入れをする農夫たちの後について畑で落ち穂を拾ったが、ほら出てきた。そこはたまたまエリメレクの一族ボアズが所有する畑であった。そしてたまたま偶然にね、そのご主人さん、ご主人さんはいつも畑なんか行かないですよ。ところがその日に限ってこのお金持ちのボアズさんがこの畑に来たんです。ボアズさんの写真が見つかりました。ごめんごめん、今の嘘、ボアズさんの絵を描きました。あんまりうまくないですよね、こんな感じですよ。これボアズさん、そう見えないって言ってもボアズさんなんです、諦めてください。これボアズさんなんです。はい、でちょっと先を話します。実はこの後なんだかんだっていろんなことがあって、このボアズさんとルツさんは結婚することになるわけです。素晴らしい話でしょ。それをちょっとこっちに置いといていきますよ。もう一回言います。私たちの人生の今までの人生の中でも思いがけずにたまたまのことが重なっていくわけです。そのことによって私たちの生き方や人生がですね、変わっていく。ね、お母さんが選んだその幼稚園がたまたまキリスト教会の幼稚園だった。引っ越していった近所のお隣にクリスチャンの人が住んでた。で、信仰を持った。ね、入院したベッドの隣の人が優しそうな人で、リンゴをあげたら、それで友達になって教会行くようになった。これ私、全部そういう人に会ったんです。宿泊していたホテルで読み物がないから、そこに飾られていた聖書を読んで、そして信仰を持った人がいます。英語を習おうと思って入学した学校がたまたまうちの教会の英語学校だった。郵便受けにたまたま講演会のチラシが入っていた。そして私の家族のある人、銀行の窓口に現れた男性が素晴らしい人で結婚した。ん？神様は私たちを導いていらっしゃる。あなたが神様を信じなくても、信頼してなくても、今は信頼してなくても、神様は私たちを導き救うために神様の3点セットがいつもあるんです。神様はこの3点セットを今も昔もずっとお使いになってた。時、場所、人物です、ね。しかし、時と場所と人物、この3点が揃わなければうまくはいかない。人間がいくらこれを、この3つを組み立てようとしても、これはなかなかうまくいかない。ね、お見合いだってそうでしょ？難しいでしょ？ところがここに、このルツ記の中に、神様の3点セット。ね。大麦狩りの初めの頃に、二人は到着したんですよ。これが、冬だったらダメ。春だったらダメ。ボアズと会えない。そして、場所は、たまたま、ボアズさんの畑じゃなかったら、二人は結婚しない。そして、その畑のボアズさんが凶悪な悪い男だったらダメ。しかし神様はこの絶対に揃わない、三つ揃うのが難しいか、難しいものをいつも神様は皆さんの人生の大事な場面でですね、この三つのものを揃えて私たちを救って導いてこられたんです。これ覚えておいてください。さあ、ボアズさんがですね、畑にやってきました。目の前にですね、一生懸命に働く女性、初めて見た女性、しかしすぐに分かった、外国人の女性だって、モアブ人だって。 で、じーっと見ていると、よく働く。もう懸命になって働く。その姿を見て、他の働き人と違う真剣さがそこに漂ってた。ボアズは、係の者に聞いた。あの女性は、誰？初めて見るけれど。係の者が、実はあのナオミさんが、帰ってきたんですよって。主人を亡くして、息子さんを亡くして、気の毒に。で、あの女性はですね、まあ、息子さんのお嫁さんで、なんかついてきたらしいんですよ、って。そうかって。そして、この心優しいボアズは、ルスに近づいていって、こういうふうに言う。娘よ、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行く必要は、ない。ずっとこの畑で拾っていいですから。ずっとこの畑で、拾いなさい。誰もあなたの邪魔をしないように、あなたに意地悪をしないように、出て行けと言わないように、私はちゃんと言っといたから。喉が渇いたら、水亀のところにポカリスエットが用意されているから、それ飲みなさい。あ、そんなことは書いてない。水を飲みなさい。突然に辛いことがどんずーっと重なってきたのに、突然に優しいですね、優しい声をかけられたので、ルツさんが言うわけです。よそ者の外国人の私にこれほどの目をかけてくださるとは、ご好意を示してくださるのはどうしてですか。すると優しいボアズがこういうわけです。あなたのことを聞いてました。聞きました。あなたは主人が亡くなった後も、姑、ナオミに尽くしてきたこと。両親と生まれ故郷を捨てて、全く身も知らぬこの国に来たこと。私はあなたのことを聞きました。どうか。天の神様があなたの行いに豊かに報いてくださるように。神様、主が三翼のもとに逃れてきたあなたに、神様の大きな翼の中にですね、逃れてきた小鳥のように、ね、十分に神様があなたの頑張り、あなたの努力、あなたの自己犠牲、あなたがお母さんを追う思う思い、世話する、その頑張りに、ちゃんと報いてくださるように、って言ったんです。シュワイさんの言葉。自分が苦しんでいないものは、今あなたが苦しんでいないものは、他人の苦しみを減らすことに使命を感じるべきだ。うん、この世界の中で、私たちが自分は苦しんでないものは、隣人、苦しんでいる人の苦しみを和らげるために生きるっていう使命が与えられてるんだって。ここまで聞いたときに、ルツはこういうわけです。私の、あなたの発しための一人にも及ばぬこの私ですので、あなたの、ね、働き人でもない私なのに、心に触れる言葉をかけていただき、本当に慰められましたって。ここ何ヶ月優しい言葉をかけてもらったこともないし、嬉しいこともなかったのに、辛い日々なのに、本当にありがとうございますと言ってですね、ルツは涙を拭いて、そして一生懸命に働いたんです、ね。その一生懸命に働く姿を誰かが見てるんです。誰か気づいてる。そして天の神様もそれを見てらっしゃった。そして太陽がですね、頭の上まで来てギラギラに照らした、その昼食時になった時に事件が起こる。ね。ルツは、お弁当持ってますか？ もう 米びつの中にもうご飯がない状態です。納豆も切れちゃったって感じですよ。お金がなくなったんですから。だから来たんだもん。ね。なった時に、ボアーズはよーく見てるんですよ。別にこう言った。こちらに来て、パンを少し食べなさい。一切れずつ酢に浸して食べなさいって声かけたんです。ね。もう、太陽の熱が熱い中、労働者たちがですね、食べてた食べ物があったって言うんですよ。それはですね、パンをこうやって元気が出る酢にですね、こうつけてですね、あって、ね、そういう食べ物が当時あったって言うんです。ね、だからあなたも疲れたでしょうって。お弁当はいらない。お弁当、あ、まあ、こっち食べなさいって、ね。またびっくりしたわけです。なぜ私にって言って。そして、これです。これが、ミレーが落ち穂拾いと一緒に書いた、借り入れたちの休息という絵であります。これでしょ？ね？みんなユダヤ人の雇われた人たちはですね、お弁当を食べてる。そこにお弁当を持ってないルツを、ボアさんが読んで、こちらに来なさい。って言って招いているところの絵なんですよ。涙出ちゃいますよ。ね、あんたも食べなっていうわけですよ。食べなさいって、ここに座んなさいって、あ、飲み物、みんな飲み物用意してって、あ、そのパンお前いっぱい食べただろ、こっち持ってきなさいって、そういうね、お芝居始まっちゃいますよ、止めないと、はいって言ってるわけですよ。でどうなったのかって、こう書いたんです。ルツは食べ、飽き足りて残すほどであったって。もうつまりね、もう2、3日食べてなかったかわかんないですよ。お母さんに遠慮して。お母さんにばっかり食べさせて。だからね、もう久しぶりの食べ物だったわけですよ。で、いっぱい食べたんです。いっぱい夢中で食べたと思いますよ。それをボアスがね、後ろで見て。うん。もうわからないですよ、私には。映像的に見えてくる。あれで、昼食が終わった。そしたらですね、ルツさんは、そんなね、朝ドラとか見て、そんなテレビをね、グーグー見ながらね、なんかアイスクリームなんか食べながらね、そんなことしてないんですよ。もう食べ終わったら彼女はですね、またパッと、お母さんのためにパッと立ち上がってですね、落ち葉拾いを続けるわけですよ。そして、こうやって拾っていくわけですよ。ね、他の従業員たちはそちらで昼ねとか言ってるんですよ。こっちで朝ドラとかなんか見てるんですよ。ところがルツさんはね、ふって立ち上がって一生懸命働くわけですよ。働く人の姿は美しいですよ。ね、それをボアズはじっと見て、そしてあることをします。や、さ、やだって。さあ、そして仕事が終わった。もう大好きなんです、僕この話を。ね、はい。そして仕事が終わったんです。こう書いたんです、聖書は。ルツはこうして日が暮れるまで畑で落ち穂を拾い集めた。集めた方を打って取れた、その量は、大麦は1エファほどにもなった。と書いてあるんです。その量、落ち穂拾いで集めて、一日集めたら、1エファ、どのぐらいかっていうと、このぐらいなんです。22リットル。つまり、牛乳パックがですね、20本なんですよ。これは落ち穂拾いですか？これは落ち穂拾いですか？これは落ち穂拾いで収穫できる量じゃないですよ。拾える量じゃない。ん？なんでこんなにいっぱい拾えたと思います？聖書に書いてあるんですよ。実は、ボアズさんがいっぱい拾えるように気を利かせて裏工作をしてたんです。ね？裏工作？何ですか、それは。それは、彼女が拾ってる時にですね、彼女が拾って、一生懸命拾ってる時に、召使いにこう言ったんです。麦束の間でも、娘には 拾わせるがよい。止めてはならぬ。落ち穂拾いって向こう、邪魔になるから向こうで拾うことなんですよ。こっちに寄りなさいって。僕らが、私たちがこうやって収穫しているところでも拾わせなさいって。しかもそれだけでなく、いいですか？いいですか？僕一番好きなところ。刈り取った束から穂を抜いて落としておくのだ。わかります？ね、収穫する人がこうやって刈り取っていったら、ね、気がつかれないようにこの刈り取った方を少しだけこうやって落としながらこうやって行きなさいって。でもルツには内緒でっていう裏工作をしたんですよ。ある方が言いました。親切は思いついた時にすぐしなさい。親切は思いついた時にすぐにしなさい。迷っちゃダメ。良いことは相手に気がつかれないようにしなさい。親切は思いついた時に即座にしなさい。良いことは気づかれないようにしなさい。この選択は常に正しいと私は思ってます。ルツはボアズのその配慮を知らずに働いた。そんなことをしてくれていると分かんなかったって言うんですよ。それで夕方カラスがカーッとなって、そして帰ろうって言って帰るときにルツさんは思ったの。落ち穂拾いって割といっぱい儲かるねと思ったと思いますよ。落ち穂拾いってそんなに大変じゃなかった。こんなに取れるんだと、拾えるんだと思って帰っていったと思いますよ。しかし、それを母さんに、家に帰って母さんに、これだけ拾えたって言ったときに、ナオミさんは、母さんは、こんな顔をしたと思いますよ。その量を見たときに、それは落ち穂拾いじゃないって分かったんですよ。この異常さ、この異常な量に、そして即座に聞きます。ルツよ、今日は一体どこで落ち穂を拾い集めてきたのかって聞きます。ボアズさん、その名前を聞いただけで、ナオミさんは、その名前を聞いただけに、だけで、すべてのことを理解して泣いたって。あまりにも急展開に驚いて、そして、その出来事の後ろで働かれる天の神様の憐れみと、そして天の神様のご配慮を感じてこう言ったんです。生きてる人にも、死んだような私にも慈しみを惜しまれない神様、感謝します。彼女は何て言ってた？引っ越してきた時、神様がひどい目に遭わせたんですって。神様がなぜそうなさったか、私を不幸に陥れたか、私は分かんないです。全然分かんないです。神様からの答えもないです。ないまま暮らしてたんです。何にも神様おっしゃらない。しかし今目の前で、ルツが麦の束を持ってきた時に、すべてが分かった。そしてその麦束の中に、ああ、死んで神様を信じないって言った私にさえも、神様は憐れんでくださった。と感じたんです。出来事の、ちょっとした出来事の裏側に神様の大きな導きを見る目をまだナオミは失っていなかったわけです。ですか？落ち穂拾いっていうのはですね、一回落ちたものをもう一回拾うって意味です。ん？天の神様は生きてらっしゃって、 私たちの不幸、私たちの上に降りかかるいろんな災いをですね、ご存知です。私たちが倒れて血に伏せてしまうことがあっても、必ずもう一度ですね、私たちを拾い上げてくださって、抱き起こしてくださるお方であります。それを信じていただきたいと思います。こうして、二人は結婚する。で、この二人から、ピッ、オベード。なんでそういう名前をつけるかな、ね、オベドって日本人はつけないですよね。まあいいや。ね、オベドっていう可愛い子が生まれたんでしょうね。そして、そのオベドの子供がエッサイなんです。そしてエッサイの子供が誰ですか？ダビデなんです。ダビデというのはあのイスラエルの十二部族を統一してエルサレムの首都としてエルサレムの黄金時代、こんなユダヤ人の国は今からもう決して起こんないほど平和な王国を作り上げたあのダビデ王がなんとこのボアズと、そして本当にお母さんを愛して自分の国を捨ててまでも捨ててまでもお母さんを大事にしようとして守るこのところから生まれたんです。ダビデのご先祖様なんです。ダビデはこういうことで神様から命をいただいたんです。そしてこのダビデの家系の中に誰かが生まれた。それはクリスマスの日にお生まれになった天から降りてこられた救い主イエス・キリストなんです。よろしいでしょうか。イエス・キリストはボアズとルツのその地の中の血縁の流れの中で彼は生まれてきたんです。外国人だ。モアブ人だって、ね、国が違って肌の色が違って生まれがなんだかんだっていう人がまだまだいっぱいいる。しかし聖書はそんな血筋と関係なく救いが生まれてくるってしてるわけです。 さて最後、ルツさんはナオミさんに何か惹かれたんですよ。だからついていったんですよ。故郷を捨ててですね、それでナオミさんは、お母さんは何か持ってるって。それはお金じゃない、土地でもない。ね、ルツさんはナオミさんの何かを惹かれて、この人のところに、この人の後をついていこう。そしたら、母さんは自分のふるさとを捨てた、このルツさんを優しく親切にしたんです。親切なされたルツさんはナオミさんに親切を尽くした。そしてお母さんは嫁に親切を尽くした。この親切の回転の中に神様がお送りくださったのがボアズです。親切は本当に大事。親切のサイクルを天の神様は見てらっしゃるんですよ。そして親切のサイクルの中で本当に小さな幸せの中で生きている人に神様はボアズを送ってくださる。ボアズとは何か、それはイエス・キリストの方なんですよ。思い出していただきたいんです。ボアズはなんていう言葉をルツに言いました。ルツのためにボアズはどんなことをですね、隠れてなさいました。そう、一生懸命働いて誠実に自分の家族を愛して、そして誠実に一生懸命小さな幸せ だとしても一生懸命生きる人に神様はボアズのように働いてくださるんです。ボアズはイエス様を表してるんです。ルツはボアズの配慮に 配慮を知らずに働いたんです。そして私たちもイエス様が皆さんの生活の裏舞台でどれほどの配慮をしてくださっているか気づいている人は少ない。平凡に生きて不平だらけ。イエス・キリストは親切な人だったって。どんな方だったかって。ちょっと文章を最後に読んで終わりたいと思います。キリストは人生をまとって人類の先頭に立たれた。彼の態度は同情と愛で満ちていたので、最も貧しい人たちも恐れることなく、緊張することなく彼のもとに来た。彼はすべての人に親切で、どんなに卑しい人とも気安く接触された。彼は家々を訪問し、病人を癒し、飢えた者に食べさせ、悲しむ者を慰め、苦しむ者を和らげ、悩む者に平安を語られた。あと1ページ。彼は変わることのない柔和さと優しさを持って、あらゆる人間の悩みや苦悩に対処された。彼は自分のためではなく、人のために働かれた。彼は喜んで自らを低くし、自らを否定された。彼は自らを特別視することはなかった。彼はすべての人のしもべ、使えるものであった。人々の励まし、慰めとなること、日ごとの交わる人たちの悲しみと重荷を担うことが、彼の食べ物であり、飲み物で、つまり喜びであった。イエス様の一番の日曜の喜びは、そうやって苦しんでいる人に声をかけることが、彼の食べ物、飲み物、そして喜びだったってんです。私は、昨日まで本当にいろんな、ことをですね、世の終わりのことを話しましたけども、世の終わりのこと、それはニュースを、よく聞くこと、そして世界がどう動くかっていうこと、それは大事なことだと思う。でも、ペテロはこう言ってますよ。万物の終わりが近づいている。だから、心を確かにして、そして身を慎んで、謙虚で、謙遜で、柔和で、そして、努めて、お祈りを多くしなさい。何よりも、まず、互いの愛を熱く保ちなさい。一番大事なことは、今日目の前に現れる、それが家族であろうと、患者さんであろうと、ね、行き交う人であろうと、目の前に現れる人に、仕えなさいって。イエス様のように。愛は多くの罪を負うものである。世の終わりがどんなふうに来るか、それも学ばなくちゃいけない。しかし私たちの生活は実にシンプルで、目の前に神様が置かれる人を見つかえていく。愛していく。それがその人を変えていくのであります。他人のために良い働きをすることによって、私たちは自分から離れることができる。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。